と絵本とお話と、皆さんこんばんは。10時半になりました。ブックデザイナーの桃井日高です。ゆびとまのパーソナリティリエさん、リエさんのビーチクリーンヨガクリスタルボール今度ありますね。日にちは10月20日10時から鎌倉材木座海岸です。鎌倉の海に空に海風を感じながら、リエさんとのクリスタルボールヨガ、いいですね。まあクリーンアップとしても SDGs にも貢献できますし、ぜひ皆さんお時間がありましたら、10月20日鎌倉海岸材木座に来てください。どうぞ。さあ、読書の秋です。あなたにとって大好きな一冊はありますか？人生を支えてくれる大切な一冊にもう出会ったでしょうか？金曜の夜、私桃井日高が季節やテーマに沿って選んだ本や物語を紹介し、時にはゲストをお呼びして大好きな一冊、思い出深い一冊、人生の支えとなってきた本や物語などなど、一冊の本が持つ豊かな世界を皆さんと一緒に楽しみ、ジャンルを問わず紹介する番組です。初めて出会った一冊を開くとき、そのワクワクとドキドキを感じながら、週末の夜まったりと本の世界を楽しんでまいりましょう。本と絵本とお話と、この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局グリーンチャンネル神奈川スタジオからお送りいたします。
応援貢献夢の種。
10月ですね。先月9月秋分の日を迎えた途端、暑さ寒さも彼岸までの言葉通り、厳しかった暑さが和らぎ、秋の到来が感じられました。暑さ厳しい中、確かに空には入道雲と一緒に羊雲や鱗雲なども見え隠れしていましたから、空高いところではすでに9月は秋だったのかもしれませんね。秋の空の代表として雲はサバ雲、サバの背の模様のように波状になったものが空高く広がります。また小さなイワシの群れのように見えるこの雲、イワシ雲といいますが、イワシが大量になる兆しとも言われています。それから魚の鱗に似ているもの、鱗雲、これもとっても綺麗ですよね。それからね、羊雲っていうのも聞いたことがあると思います。羊の群れに似ている鱗雲よりも一つちょっとね大きめなんです、塊が。それがちょうどね7000メートルぐらい前後ですかね、そのあたりに羊雲は浮かんでいます。それからこの時期ですね、よく見られるのが飛行機雲ですね。この飛行機雲というのはですね、エンジンの排気が作るもので、水平飛行する飛行機の後ろに多く現れます。その原理は冬の寒い日に吐く息が白くなるのと同じ原理です。飛行機雲ができるには気温が低く湿度が高くなければなりません。飛行機雲がなかなか消えず長く残るのは、その条件が整っているということ。 低気圧が近づいている時など、上空から湿った空気に覆われ始めることが多いので、飛行機雲などがなかなか消えないのは、実は雨が近づいているサインと考えることができます。秋の雲と言われる鱗雲、サバ雲、イワシ雲はいずれも高度5000キロから、1万5000キロ程度にできる巻積雲、巻いて積もる雲と書きますが、巻積雲、小さな塊がたくさん集まってできます。それから羊雲は高度2000キロから7000キロ程度にできる高積雲、高く積もる雪と書きますが、塊が大きめです。いずれも秋の季語とされています。でも実はこれらの雲、ほぼ年中見られる雲なんですよ。ただ秋は空が澄み渡り、上空まで見通しが利くようになり、高積雲や巻積雲も見やすくなります。台風や移動性低気圧が多く近づく秋にこの雲は多く見られるので、秋の雲と言われるのだそうです。秋の空、この週末ゆっくり眺めてみませんか。
夢の種。
さて、9月にお招きしたゲスト、浅場和子さん。パワフルでおしゃべりも楽しく、あっという間の30分間を2回過ごすことができました。浅場和子さん、横浜市金沢区でデザイン教室を56年余り、また1999年から金沢文庫芸術祭をスタートさせ、24年間主催運営し、たくさんの人々をつないできたアーティストです。彼女のお話を今夜は振り返りたいと思います。浅場和子さんは御年82歳、チャーミングで若々しく、しかも強い意志で、若き日よりさまざまな取り組みにチャレンジされてきました。特に56年の歴史があるデザイン教室で延べ2000人近くの子どもたちに、自分を見つめ伸びやかに表現する楽しさと大切さとを伝えてこられました。できないことはない、本当に自ら望めばその結果にかかわらず切り開いていける、アートの力、表現する力をつけた子どもたちの可能性を熱く語ってくださいました。私の4人の子どもたちも浅場デザイン教室でそれぞれ10年近くを過ごし、豊かな宝物のような時間と表現することの楽しさを経験し、社会人になった今もその経験がさまざまな場面で息づいていると感じます。浅場先生って変わんない、めっちゃパワフルでチャーミングな魔女だよね。多くの子どもたちにとってたくさんの夢と希望の種を与えてくれる麗しく心豊かな魔女であり、表現の師、導く人です。またその魅力は子どもたちにとどまりません。彼女に出会った多くの人々がその奥深い魅力と懐の深さに感じ入り、いつの間にか彼女の周りにたくさんの人が集まっている。アートを通して和子さんを中心にさまざまな分野の表現者が集まる場、魅力の発信基地になっているのがデザイン教室と同じ敷地内にあります浅場アートスクエア。実はこのアートスクエアのある土地は地中には土器などが見つかり、 縄文時代から人々の営みがあったと分かった場所なんだそうです。古代から人々が集い、車座になってこの場所で語り合い、歌い、生きるための知恵を子供に、孫に語り伝えてきたのかもしれません。そんな場に帰せずして生まれたアートスクエア、偶然のようで実は必然なのかもしれません。自然とアートの輪が広がり、絵画、造形、音楽、舞踏、踊り、そして言葉の焚き火などたくさんの企画がここで生まれています。そしてアートを通じて創造の芽を育て、次世代に何かを伝えたいという願いのもと、和子さんや仲間たち、地域市民が1999年にスタートした金沢文庫芸術祭、先月9月15日横浜市金沢区海の公園で開催されました。私も夕方から参加しましたが、いいお天気に恵まれ、さまざまなアーティストが結集、たくさんのお店やおいしい料理の屋台、キッチンカーが出て、家族で、友人と、そしてのんびり一人で思い思いに過ごす姿が印象的でした。さまざまな人が出会い、食べて、歌い、踊り、表現し、笑い、楽しむ姿、笑顔にあふれていました。子どもの未来は地球の未来、大切にしてきた金沢文庫芸術祭スローガンを今一度見つめ直し、未来に向けて何ができるか、何をするべきかと考えて活動していきたい、そう熱く語ってくださった和子さん。そんな未来を見つめ、願い続け活動を続けてきた浅場小津子さんが選んだ人生のバイブル、推しの一冊が、アメリカンインディアンが信じ続けてきた希望と再生の物語、虹の戦士、太田出版から出ている北村光平さんがまとめられた本です。地球が病んで動物たちが姿を消し始めるとき、まさにそのとき、みんなを救うために虹の戦士たちが現れる。そうネイティブアメリカンに古くから語り伝えられてきた物語。老婆と少年ジムに起こる小さな奇跡。ネイティブアメリカンが信じ続けてきた物語、虹の戦士。虹の戦士は1991年に北山光平さんが翻訳し、翻案し、川出書房新社より刊行された後、1999年に太田出版より同名で刊行、2017年に定本、虹の戦士が刊行、白く醸成版のハードカバーでした。日本でも30年以上わたって読み継がれている物語。命令で動くソルジャー、兵士ではなく、自らの意志で戦うウォリアーズ、戦士。病んだ地球で自らの意志で立ち上がり行動し、みんなを救うために様々に表現する者たち、虹の戦士。浅場和子さんもその一人として生き、たくさんの子どもたちや出会った人々にその大切なソウルとスピリットを届けている。息の長い活動を今も精力的に続けています。そして昨年、ロングセラーのこの本が素敵なデザインでポケット版に満を持して出版されました。虹の戦士ポケット版、太田出版から北山光平さん本案で出ています。さあ、そんな虹の戦士の魂を受け継ぎ、アートの力で伝えている浅場和子さんにもお届けしたい作品を見つけました。声楽家マリブロンに深い尊敬の念を寄せる牧師の娘ギルダ、 虹を見つめながら、ギルダに対してマリブロンが語る誠の光とは、宮沢賢治の宗教観や芸術観を表したマリブロンと少女を青空文庫より朗読いたしましょう。宮沢賢治、マリブロンと少女。城跡の大箱の実は結び、赤爪草の花は枯れて焦げ茶色になって、畑の泡は刈り取られ、畑の隅からちょっと顔を出した野ネズミはびっくりしたようにまた急いで穴の中へ引っ込む。崖や堀にはまばゆい銀のすすきの葉が一面風に波立っている。その城跡の真ん中の小さな失格山の上に目くらぶどうの藪があって、その実がすっかり熟している。一人の少女が楽譜を持ってため息しながら藪のそばの草に座る。かすかな日照り雨が降って、草はキラキラ光り、向こうの山は暗くなる。そのありなしの日照りの雨が晴れたので、草は新たにキラキラ光り、向こうの山は明るくなって、少女はまぶしく表を伏せる。そっちの方からモズがまるで音符をバラバラにして振りまいたように飛んできて、みんな一度に銀のすすきの穂に止まる。めくらぶらぶどうの藪からはきれいな雫がポタポタ落ちる。かすかな気配が藪の陰から昇ってくる。今夜市長のホールで歌うマリブロン女子がライラック色のモッソを引いてみんなを逃れてきたのである。今その後ろ、東の灰色の山脈の上を冷たい風がふっと通って、大きな虹が明るい夢の橋のように優しく空に現れる。少女は楽譜を持ったまま化石のように座ってしまう。マリブロンはここにも人のいたことをむしろ意外に思いながら、わずかに眼に会釈してしばらく虹の空を見る。そうだ、今日こそただの一言でも天の才あり、麗しく尊敬されるこの人と言葉を交わしたい。丘の小さなぶどうの木が夜空に燃える炎よりもっと明るく、もっと悲しい思いをば遥かの美しい虹に捧げると、ただこれだけを伝えたい。それからならばあのマリブロン先生、どうか私の尊敬をお受けくださいませ。私は明日アフリカへ行く牧師の娘でございます。少女は普段の透き通る声もどこかへ行って、しわがれた声を風に半分取られながら叫ぶ。マリブロンはうっとり西の青い空を眺めていた大きな青い瞳をそっちへ向けて、素早く楽譜に記された少女の名前を見て取った。何かご用でいらっしゃいますか？あなたはギルダさんでしょう。少女のギルダはまるでブナの木の葉のようにプリプリ震えて輝いて、息がせわしくて 思うようにものが言えない。
先生、どうか私の心から敬いを受け取ってください。
マリブロンはかすかに吐息したので、その胸のキーやスミレの宝石は一つずつ声を上げるように輝きました。そして言う、敬いを受けることはあなたも同じです。なぜそんなに陰気な顔をなさるのですか。
私はもう死んでもいいのでございます。
どうしてそんなことをおっしゃるのです。あなたはまだまだお若いではありませんか。
いいえ、私の命なんか何でもないのでございます。あなたがもしもっと立派におなりになるためなら、私なんか百遍でも死にます。
あなたこそそんなにお立派ではありませんか。あなたは立派なお仕事をあちらで行ってなさるでしょう。それは私などよりははるかに高い仕事です。私などはそれはまことに頼りないのです。ほんの10分か15分か声の響きのあるうちの命です。
いいえ、違います、違います。先生はここの世界やみんなをもっときれいに立派になさる方でございます。
マリブロンは思わず笑いました。
ええ、
それを私は望みますけれども、それはあなたはいよいよそうでしょう。正しく清く働く人は一つの大きな芸術を時間の後ろに作るのです。ご覧なさい、向こうの青い空の中を一羽の蝌蚪が飛んでいきます。鳥は後ろに皆その後を持つものです。みんなはそれを見ないでしょうが、私はそれを見るのです。同じように私どもは皆その後に一つの世界を作ってきます。それがあらゆる人々の一番高い芸術です。
けれどもあなたは高く光の空にかかります。すべて草や花や鳥は皆あなたを褒めて歌います。私は誰にも知られず大きな森の中で朽ちてしまうのです。
それはあなたも同じです。すべて私に来て私を輝かすものはあなたをもきらめかします。私に与えられたすべての褒め言葉はそのままあなたに贈られます。
私を教えてください。私を連れて行って使ってください。私はどんなことでもいたします。
いいえ、私はどこへも行きません。いつでもあなたが考えるそこにおります。すべて誠の光の中に一緒に住んで一緒に進む人々はいつでも一緒にいるのです。けれども私はもう帰らなければなりません。お日様があまり遠くなりました。モズが飛び立ちます。ではごきげんよう。停車場の方で鋭い笛がピーッと鳴り、モズは皆いっぺんに飛び立ってバラバラの楽譜のようにやかましく泣きながら東の方へ飛んでいく。
先生、私を連れて行ってください。どうか私を教えてください。 美しい気高いマリブロンはかすかに笑ったようにも見えた。また当惑して頭を振ったようにも見えた。そしてあたりは暗くなり、空だけ銀の光を増せばあんまりモズがやかましいので、しまいにはひばりも仕方なくもう一度空へ登っていって、少しばかり調子外れの歌を歌った。本と絵本とお話とお聞きいただいてありがとうございました。エンディングの曲はミニッツのアルバムから一夜の星の物語です。今夜紹介した本はアメリカンインディアンが信じ続けてきた希望と再生の物語、虹の戦士、太田出版から出ている北山浩平さんがお書きになりました虹の戦士です。それから虹の戦士のポケット版もご紹介しました。詳しくは本と絵本とお話の番組ホームページをチェックしていただくと、 Facebook 本と絵本とお話とのページにリンクできますので、こちらに詳しい情報を載せています。ご覧になってくださいね。それから今夜朗読したのは宮沢賢治さんのマリブロンと少女でした。それから紹介した空や雲について詳しく知りたい方は、雲暦天気と季節の観察図鑑、高橋健二さんがお書きになって、お写真も素敵です。山川出版社から出ています。雲の出来方や名前、季節や天気との関係などを美しい写真やイラストで紹介してくれる一冊です。また私にとって大切な空の本としては、空の名前、これも高橋健二さんがお書きになりました。鱗雲、おぼろ雲、さば雲、雲の実を、気象現象である雲を表す日本語はこんなにも豊かです。ページを開くたびにそれを感じますよ。空を見つめ、空を撮り続けた写真家が天候や季節を表す豊かな日本語を300点余りの写真とともにまとめたフォトミュージアムです。美しい風景は美しい街並みや海や山などの大自然の中だけではなく、ふと見上げた空に、日の光の中に、流れる雲に、そして降り注ぐ雨の中にもある。素敵な高橋さんのフォトミュージアム、ぜひ手に取ってほしいです。次回は秋の深まりを感じながら、秋にまつわる短歌や物語の朗読を楽しみながら、読書の秋を満喫していただけたらと思います。生きていれば楽しいことや悲しいこと、時には多くの壁に突き当たることもあります。そんな時、ふと開いた一冊や、かつて読んだ物語や絵本に慰められたり、励まされたりすることもあります。本は多くの知識や情報をもたらしてくれるだけでなく、自分では経験できない世界を見せてくれたり、生きるための知恵や勇気を与えてくれます。今日の放送、PA は聖子さんでした。それではまた金曜の夜10時半、本と絵本とお話とでお会いしましょう。この後はグリーンチャンネル、もみ猫のそののさんにバトンタッチします。ではでは、良い週末を。